田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。人物辞典
第332ページ。
今日は神戸フィルムオフィス代表松下真理さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
暑いですね。
松下さんは、はい、ここは電車で歩いて。
電車と歩きと両方できました。
電車の中涼しかったですか？
そんでもなかったですね。
はい、私あの弱冷車の一番嫌いでね。
キンキンがいいんですか？
キンキンがいいんです。塩分控えめと弱冷車とか大嫌いなんです。松下さんはいらんこと言うとってあかんのですが、神戸でいろんなことを今までやってこられましたけど、もともとご出身は神戸ですか？
奈良です。
奈良、
はい、
奈良でいらっしゃるんですか？はい、
奈良どの辺ですの？
奈良市のもう奈良町の外れのところなんです。
へえ、奈良町。
はい、
久保さん行ったことありますか？
ないです。
あれへんの？
ないです。
奈良のまあ一番古い町並みの残った一角でね。で、なんでまたこの神戸来られたんです？
あの家がお寺だったもんですから、はい、もう本当に奈良の古い家で育ちましたんでね、やっぱりその当時の神戸ってものすごく先進的で未来的で、あ、神戸素敵やなと思って憧れて就職しちゃいました。
もう最もトラディショナルな街からファッション都市へという、
はい、
へえ。とそれは学校出られてからですか？
そうですね、あの大学卒業して就職するときに神戸に行きましたんで、はい、もう神戸の方が長くなっちゃいました。
はあ、で神戸で何しましたの？
最初はホテルマンです。
ホテルで、
はい、ホテルで働いて、うん、3つホテルで働いて。
うわ、
あ、そうなんですか？
はい、そうなんです。
どことどことどこ
で？ポートピア精神オリエンタルホテル、メリケンパークオリエンタルホテルです。
はあ、へえ。でその時はホテルで何をしてるんですか？
はい、もう最初は本当にあのレストランのレジ係とかから始まって、はい、文化教室の仕事をして、はあ、でブライダルの予約の仕事をして、で最後にあのマーケティングとか広報の仕事をしてました。
あの文化教室どこでやってられ
る？ポートピアです。
あ、私今ちょいちょい行ってるん
で。そうですか。
へえ、そうですか。
はい、
でそれでまたそのなんでホテルマンを、
その広報の仕事をしてる時に、はい、そのいろんなあのメディアの方とお会いする機会があるんですけれども、はい、あの例えば東京の方にそのうちのホテルに来てくださいって言ってもなかなかそのすぐには来てもらえないですよね。まずは神戸に来てもらわないといけないので、はい、まあ、神戸の PR をしてるうちに、あ、なんかもっと広いステージで神戸の PR したいなっていうふうに思い始めて、
はい、
でたまたまその時に神戸市の、あの広報の専門職の人を、一般公募があったので、
はい、
ちょっと受けてみて、はい、なんとか通していただいて、で、あの5年ほど神戸市で広報の仕事をしました。
で、そしたらね、はい、あの一番最初そのホテルにいるのは、はい、昔からそういう希望があったんですか？その観光とか。
そうですね、うん、まあ、あの大学時代にあの社会福祉を勉強してたんですけど、
全然違うよね。
あの人と関わる仕事がしたいなと思って、はい、でホテルにいるといろんな人に知り合えるんじゃないかなって思って。
あ、なるほど、
はい、
で やっぱり面白い人と知り合いましたか？ホテルで
いろんな人がいらっしゃいましたね。
一番面白かった人
と、どうだろう。いや、もう本当にあのちょうどバブルの絶頂期の時だったので、
はい、
もう 1日に20万とか30万とかで食事される方とかね、結構いらっしゃいましたよ。
すごい。
先生もそうされてるんじゃない
の？いやいや、僕ら一日2000円いくかなぐらいの。それで、そのホテルの仕事から今度もう少し広く神戸をということで、
はいはい、
その神戸市の、
はい、最初広報専門官っていう仕事を与えていただいて、はい、であの神戸の、ま、市民の方向けに市がやってることを PR したりとかっていうのもあったんですけれども、うん、あの最後の1、2年はあのシティプロモーションっていうことで、あの今メリケンパークにちょっとブームになってます B 神戸とか、
はいはいはい、
ああいうの作ったりしてました。
うん、でそっからまたフルムオフィスは、
はい、
まあ関係はありますけども、
そうですね、まあ、広くあの神戸の PR するっていう意味では同じような仕事なんですけれども、
はい、
あの前代表の田中真子さんにやってみないって誘っていただいて、
うん、
で、あ、面白そうだなと思って飛び込んでみました。
はあ、 ほう。で、そういう仕事をされてきて、はい、まあ、例えば神戸市の広報官をやってられた時なんかで、はい、これはうまいこと言ったような、さっきの、ハーバーランド。
そうですね、うん、まあ、最終的にはあの B 神戸が一番うまくいってよかったなと思ってるんですけれども、はい、もう本当にいろんなことであの挫折しまくりの。
あ、挫折というとどんな挫折があります
か？もうあの市役所の広報の仕事ってなんかこう暗い海に向かって石を投げてるような、もう全然届いてるか届いてないかわからないようなね、そんな時期がすごく長かったですね。
あんまり反応がありませんか？
そうですね、やっぱりあの難しいこと言ってもあんまり ほとんどの人は興味ないじゃないですか。なのでなんかこういろんな制度が始まりましたとか、こんな
あの、あ、広報ってそんな広報ですか？
そういう広報もしてたんですよ。
あ、それはあんまり面白い。
そうですよね。だけど本当にその時にあの市民の方にこれ知っていただいたらものすごくみんな得やのになと思うこともたくさん、
ね、役に立つことがね、
はい、あったので、うん、なんとかそういうことをちょっとでもお伝えしたいなっていうふうに思いました。
これあんまり皆さん関心持たれへんけど、これは大事やねんいう時に、なんとか伝え、なんか特別な工夫されました？
もうあの冊子とかを作る時でも、はい、あの役所の人ってこう長い文章いっぱい書くじゃないですか、うん、もうそれ見てるだけで嫌になるので、うん、あの日頃テレビと、スマホしか見ない人が最後までめくれるように字数の少ないものを作ったりとかね、うん、そんなあの絵をたくさん入れたりとか、ね、うん、そういうのをあのズバズバやろうと思いました。
なかなかね、どういうのかな、チラシ作ったらね字が多すぎる、
字だらけになりますよね。
ほんでね、あのカットしたそしてとかね、もうそうと思われるとかね、そんなもん取ってしもたら字数減るわけでしょ。
そうですね。
ところがね、なんか最初に出てきた範囲が、我々でも相談に乗ってみたらもうね、
そうなんです、
うん、いやなる、その言いたいことは分かるねんけど言いたいこと全部載せようとするんですよ。
そうそう、
で相手はそんなん聞いたないことがよくある
そのまあ無駄を省いたらこう一番大事なところ、美味しいところがね見えてきますもんね。
情報なんかやっぱりね、容器あったらええいうもんと違って、大事な情報がズバッとね。
そうなんです。
これではなかなか難しいです ね、
でも本当にあの私がいてる5年間の間でもいろいろ変わってきたなというふうに思いました。
変えました。
私が書いたんではないですけれども、皆さんやっぱりいろんなこと考えてくださって、あのだいぶいい方向に向かってるんじゃないかなと思います。
まあ、情報発信なんかで言うと、逆に若い人が増えてきたらね、初めから字書けへんし読めへんわけです。
あ、そうなんですね、うん、
だからもう絵しかしょうがないみたいな、今度はもうちょっと字書き言わない感じで来るでしょうね将来 今の、ね、若い人見てたらね、はい、本当にそんなんですね。でそれでそのフィルムオフィスは何年ぐらいに市から
2015年に
ということは3年前。
そうですね、うんうん、今3年4年目です。
はい、はい、それで、はい、フィルムオフィスでこの4年間で松下さんやってこられて面白かったことはど
の、はい、そうですね、まあ、やっぱりあの実際にドラマとかテレビ番組とか映画とかそういう現場に自分も入らせてもらって、あの一緒に制作のお手伝いをしたりすることがあの何回もあったんですけれども、その私たちはテレビの画面とかスクリーンでしか作品見ないですけれども、その奥にこんなにいろんなことがあったんだなっていうのをあの自分が実際に体験できたので、それをいっぱいいろんな人におしゃべりするのがすごく楽しいです。
うーん、
深いですね。
この間昨日、あの1ヶ月ほど前に録画したサスペンス見てたら、なんか架空の話ですけど、明石海峡の近くに空港を作ると、
は
あ、でそこで殺人事件が起きてね
殺人事件、
うん、でなんかすごいサスペンス、神戸の街もこう景色として映ってましたけどね、
はいはい、
うん、なかなか面白いのがありましたよ。
先生サスペンスがお好きなんですよ。
そうなんですね、
うん、サスペンスも昨日4本ぐらい見たかな
録画しててそれをまとめて ね、ご覧になるという
、熱狂的なファンがいらっしゃるみたいですね。
ただファンなんですよ、見るんが、でほとんど終わった数字覚えてないでこの頃ね年行ってきてね、その登場人物の関係がはっきり分からないちょっと気付けなあかんなと。まあそんなあの映画なんかいる、今までその面白かった映画の撮影になりました、
映画、
まあ、テレビでもドラマ、
ドラマやっぱりあの一昨年べっぴんさんっていうNHK の連続テレビ小説をずっとやらせてもらってたんですけれども、うん、あのそれは本当にもう最初から最後までがっつり一緒にやったので、うん、すごく思い出に残ることがいっぱいあります。
あ、べっぴんさんね、はい、そうでしたね、うん、
ずっと見てました。
うん、うん、ずっとは見てなかったけど割に見ましたね。
うん、
ワロテンカはずっと見ましたね。
先生あのお笑いとか
逆に、ね、あのね、神戸が舞台になって出てくると私見てたらやっぱりね、え、これちゃうでとか、
ツッコミ入れたくなるんですね。
べっぴんさんなんかでもべっぴんさんの時やったかな、あの丘の上から景色、 あんなもん神戸の景色と全然ちゃうわけですよ。
そうです、あれ淡路島ですから ね、
うん、そういうのがねこっちはメインじゃとかね、大阪のことあんまり知らんでしょ。
うん、
だから大阪のドラマ見とったら何にもあの腹立たへんの
うん、知ってるだけにね、うん、先生ね。
だからべっぴんさんはね楽しかったですけど、ね、半ば知ってると、
はいはい、
平の清盛の時怒りまくりました
ね。
うん、あ、一緒にいろいろやりましたね。
はいはい、そうですね、うん、
観光の仕事でね。
そうなんですね。うん、
で松下さんとしては、はい、今後、はい、どんなことをどういうふうにやりたいと思ってられます？
そうですね、やっぱりあの神戸でロケをしてもらうっていうことは、うん、その街の方々がすごく喜んでいただけるなっていうのがこの3年間で実感として分かったので、うん、
映画見た人よりも町の人が、
そうですね、やっぱり、うん、あ、この町に来てくれたんだっていう風に喜んでくださることがすごく多くって、うん、あ、こういう風に皆さん喜んでくださるんだなっていうのを実感として分かったんですね、うん、なのでできる限りその行ったことのない町でロケをしたいなって今すごく思っていて、
行ったことないの神戸の中 の、
中の、はい、
行ったことないと、
そうです、そうです、
例えばどんなところ、
例えばね、まだまだ行けてないなと思ってるのは北区と西区、北区の田園風景とかの中でいろんな作品のロケをしたいなって今すごく思ってます。
あ、北区の東の方のね、かやぶきの民家がよくあるとこも面白いし、はい、それからもう一つやっぱりね、松下さんお願いしたいのは、
はい、
その北区やったら農村風景みたいやけど、その中に、こんなんがあるのいうとこ探してほしいと思うんですよ。
あ、そういうのぜひ教えてほしいです、
ね、西区でも、
うん、
まあ、町の真ん中でもね、
はい、
こんなとこがあるわいう、例えばね、うん、稲荷市場もなくなりましたけどね、ほとんど、
あ、兵庫の、
あ、ここの神戸駅のすぐ東のね、
神戸駅の横のね、
うん、稲荷市場の横にその松尾稲荷があったでしょ。
あ、はいはい、
松尾稲荷なんか行った神戸の市民の人ほとんどがまず、うん、うわーいう、
提灯がいっぱいぶら下がってるとこですよ ね、
うん、暗くて、そういうね、そのわーというとこがね、まだまだあると思うんで、うんうんうんうん、そんなのを発見してこう PR していただいてね、
はいはい、
というふうに思いますが、久保さんなんかどないです、映画。
あ、そうですね、やっぱり阪急電車とかもね、はいはい、好きで、私西宮在住なので、あの映画とかにも神戸がいっぱいロケ地で出てきたり ね、
ね、結婚式場にフロリンドリーブが出てきたりとかね、
そうそうそうそう、
ありました、ありました、
はい、そういうのはやっぱ嬉しいです。やっぱりそういう、あ、ここね、映画のロケで使われた喫茶店なのよとかって、はい、関東の方から来た友達とか必ず連れて行きますもん。
ね、やっぱりね、私なんかは昭和、22年生まれですから、はい、中学校高校30年代、
うん、
でそうするとね、テレビのドラマでもね、神戸出てこへんのです。
あ、
もう映画なんかましてや。
はいはい、
でところがその小学校の頃かな。石原裕次郎の映画をね、
うん、
夢野の墓地で映しよったんですよ、たまたま通りかかったら、だから港が見えるとこの、うん、墓参りするんですよね、
はいはい、
だからすごいワクワクしてね、感動して、
ね、
だから普段見慣れてる街角ですけど、画面通してまた紹介されるとすごい、
そうそう、全然違う街に見えますよ ね、
ね、そういう、その面では神戸本当に面白いとこですしね、
本当ですね、うん、海もあって山もあって、ね、坂道もあって、はい、ね、
もう坂道とか路地とか映像を作る人大好きなんですよね。この間も塩屋にお連れしたらもう監督さんが興奮しちゃって、この坂もいい、この坂もいいって、もういろいろ歩き回られて大変でした。
だ、映画撮る人なんかね、車の通りにくい路地みたいな坂が一番
大好きなんです、
好きですね。 で、今後何か考えてられますか、面白いこと。
そうですね、今年結構たくさん作品を撮ってまして、で来年公開になる作品がどんどんこれから世の中に出ていくと思いますので、うん、それが公開される頃には市民の皆さんにもこう触れ合っていただけるようなイベントとかしたいなというふうに思ってます。
それは映画ですか、テレビ。
映画です。
映画、
はい。
神戸のどの辺が出てきますの？そんなの言うても
いい。いろいろ出てきます。
今まだちょっと言えないみたいな、
は
い、
4月5月6月ぐらいで、はい、いっぱいロケしてたんですけど、延べだいたい50カ所ぐらいで、3作品で50カ所ぐらいでロケしてますんで、ぜひお楽しみにいただければと思います。
面白そうや ね、は
い、これまでのこういうところでロケされたっていうような、はい、マップと、はい、冊子みたいなのはなかったですか？
10周年の時に作られた、
ね、そうですね、それもありますし、今ホームページ、神戸フィルムオフィスのホームページの中にロケ地 のお知らせもしてますし、アプリで神戸ロケ地マップっていうアプリがありまして、でそれをダウンロードしていただくと、もう無料でいろんな作品の、で地図はここっていう風にポイントできるような、そんなサービスもしてますので、うん、ぜひダウンロードしていただきたい。
これももちろん、もともと観光のお仕事してられたわけですから、はい、その観光地化して、その回っていくツアーをね、よく作ったらいいですね。
はいはい、時々はそのロケ地ツアーみたいなのもやらせていただいてるんですけれども、うん、私たちがお付き合いしなくても、ご自分でも勝手に回っていただけるように、うんうん、そのアプリには Google マップでも全部行けるようになってますんでね、この作品だったらこことこことここっていう風に。
それがね、やっぱりね、はい、自分でくる話聞いて誰かにそのためには、はいはい、もう一つは映画の好きな若い大学生あたりに、それこそボランティアみたいなガイド役を育てるとかね。
そうですね、
そう、次のことをやっていく必要がある。
それもいいかもしれないですね。
それ絶対面白いですね、学生さんがね。
学生の人も楽しいし、
うん、愛着も持つしね、
で回ってくる人もね、若い学生さんからガイドしてもらったら、
う
ん、
嬉しいし、
ね、面白いし、なんかいろんなそういうことを計画していただいたらと
思うんですね。考えてみます。
はい、今日は神戸フィルムオフィス代表松下真理さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。